ですね、見ていきます。まあ、皆さんに取り上げていただきましたけど、泉姉妹はですね、先週火曜日調査の方にいてですね、学科試験を受けて無事ですね、免許証をですねもらって帰ることで、まあ5年のゴールドメダルということですね、 まあ、それから木曜日も少しずつですね、今運転慣らしていますけど、まあ、運転、学校の教師の先生はですね、まあ、その自分の足の元にですね、ブレーキがあって止めるけど、私はまあ、横に乗っているんです。非常にやはり乗っていてもですね、まあ、いろいろとこう戦えているので、こう2日ぐらいですね、ちょっと、まあ、乗ってですね、今日は、まあ、日曜日ですね、家から、この街道までですね、まあ、牧師が運転して、いつも通りの道をですね、通ってですね、まあ、来てたんですけど、本当にこう守られていますので、感謝いたします。このことを覚えつつですね、御言葉から見ていきたいと思いますが、まあ、先ほど司会者の方に呼んでいただきました。使徒行伝のですね、2章の、16節から21節ですね、これは旧約聖書ヨエルのですね、予言の箇所ですね。この箇所というのは、このペンテコステの日にですね、神様がこの前半のですね、17、18というのはですね、表されてきたわけですね。特にイエス様が天に帰られる前にですね、この使徒行伝の中にですね、語られた言葉というのが、聖霊がですね、あなたの上に臨まれるときあなたは力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリア全土へ地の果てまで私の証人となるというですね、これが語られているんです。クリスチャンはですね、イエス様の証人としてですね、イエス様が生きていて、そして、この十字架の上で死んで、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった、そして死から3日目によみがえったということのですね、復活の証を伝えるものが証人なんですね。で、聖霊が臨まれるとき、私たちはその言葉ですね、深く霊において理解です。皆さんがイエス・キリストという方はどういう方であるかというのはですね、聖霊を通して私たちがですね、分かるわけですね。罪の許しを与え、そして私たちがですね、キリストのですね、力がですね、私たちの上に注がれていく、そして私たちがイエス様のことをですね、述べ伝えていく、証しするとともに、自分が神様によってどのようなことをしてくださったかという事柄を人々に伝えていくということですね。まあ、先週かその前の週ですね、盲人の方のですね、証しをメッセージしたことがあるんですが、そのイエス様はですね、その目の見えない方にですね、椿で泥を塗って、そしてですね、このシュアムの池に行って洗いなさいと言われたわけですね。その盲人の方はですね、イエス様は何を自分にしてくださったかということをですね、知っているわけですね。イエス様は泥を塗って自分の目に塗ってくださって、シュアムの池に行って洗いなさいと言われて、それでそこに行ったら洗ったら目が見えるようになったということですね。そのことをこのパリサイ人とユダヤ人の方々にですね、伝えたんですね。で、そのことをこう聖書を通してですね、私たちがまず身近にですね、語られたことを受けたことを証しをしていく、伝えていく。で、皆さんがそれをしていくときに、皆さんはですね、キリストの証人としての証し人として具体的なですね、歩み方というのが開かれてくるわけですね。この予言の予言はですね、そのペンテコステの日にですね、120名の弟子たちはじめ婦人たちがですね、この父なる神様のですね、約束のエルサレムを離れでですね、この聖霊がですね、望まれるように祈りなさいと言われて、120名のですね、弟子たちは祈っていたわけですね。その五旬節というのは、特にイスラエルのですね、お祭りの三大祭りなんですね。吸い越しの祭り、狩り用の祭り、そしてこの五旬節、ペンテコステですね。まあ、ちょうど吸い越しの祭りから50日ということで、7週の祭りとも言われていますけど、大麦ですね、大麦の収穫を祝うお祭りということですね。それは1日だけしかないんですね。この五旬節というのはですね、そのお祭りの時に、この聖霊がですね、本当にこの激しい風がですね、その場所に、ですね、望まれてですね、まあ、いると思うんです。そこで弟子たちのですね、祈っている人たちの一人一人の上に聖霊が望まれて、そして彼らのですね、この唇に聖霊が望まれて、彼らはですね、ここでは異言ですね、異言を語り始めていた。そのエルサレムにですね、巡礼者はじめ、まあ、いろいろ国々からですね、エルサレムに、この来ていた人たちがですね、聞いたわけですね。まあ、それでどうして そこにいた人たちが驚いたかというとですね、異言の中でそのいろいろなですね、メソポタミアとかバルティアとか、またメジアとか、またエラム、またユダヤ、カバトキアとかポント、アジアとか、いろいろな国々の人たちが、まあ、そのエルサレムにですね、来ていたわけですね。そしてそこの自分たちの来た国の言語の言葉ですね、まあ、日本人であれば日本ですね、韓国であれば韓国、まあ、中国であれば中国というですね、ところから仮にですね、エルサレムに行ってたらですね、中国とか韓国とか日本語とかいう異言の言葉がですね、その国の言葉がですね、語られた。それだけでなく、神の屈指的大いなる技をですね、異言の中でですね、語られたからですね、人々は驚き、まあ、圧倒されたわけですね。どうしてこの人たちはですね、自分たちの国の言葉で神様の屈指的技をですね、語ったということですね。そして、まあ、ある者はですね、いや、この人たちがお酒で酔ってるんだとかですね、いろんなことを言い始めて、まあ、ペテロはここで、ですね、引用したのが預言書の御言葉なんですね。で、この預言書の御言葉は、先ほども一本動画の中にありましたけどもですね、お会いの日に私の霊を全ての人に注ぐ、神は言われる、お会いの日、私は全ての人に注ぐ、するとあなたと息子娘を預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、その日私のしもべを発したためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言するというですね、まさしく賜物の働きが荒らされてきているわけですね。そしてそのペンテコの日からですね、その聖霊が注がれて、そして弟子たちはじめ人たちはですね、そこから初代教会としてのですね、歩み方をしていくわけですね。聖霊を通して神様はこの教会の体をスタートさせた。そして賜物として特にですね、これは預言ですね、この若者は幻を見、老人は夢を見るという、確かに幻ですね、幻を見る、私も経験したのは幻ですね、幻をですね、3人の人がですね、白い衣を着て、礼拝している姿ですね、その礼拝している姿でですね、この神様を崇めていた、褒めたたえていたということですね。で、その幻はですね、次の日にですね、起こってきたわけですね。で、神様はこの若者にや幻、老人には夢を持って示される、夢ですね。で、まあ、夢を持ってですね、いろいろな事柄をですね、示されるということなんですね。で、幻と夢ですね、そして示されている事柄が、これから初代教会に起こった、ペンテコステに起こった事柄と、今もこう継続して、この働きがなされているということですね。そして神様はこの終わりの日のですね、大いなるリバイバル、まあ、先ほどの運動画の中にありましたけど、本当にですね、7年のですね、観覧時代という時代が近づいてきているということですね。で、大体最終的にはその観覧時代の7年の歩みの中をこう歩んでいくということですね。7年の歩みですね。で、その観覧時代というのはいつ観覧時代がスタートするかというと、中東和平ですね。中東和平が締結されていることで、今ですね、中東和平はですね、いろんな国々、まあ、特にアメリカはですね、介入したりいろいろとこうしていますけれども、アメリカの国が中東和平を締結するということはないんですね。もう聖書にはっきりとヨーロッパから反キリスト、二世キリストがですね、ヨーロッパから出てくるということで、そのヨーロッパのですね、中から反キリストが出て、このパレスチナ問題、中東和平をですね、締結して、そして最終的にはそこから観覧時代のですね、スタートとなっていく。そして3年半の時にですね、この景挙という言葉が起こっていく。で、まあ、景挙もですね、非常に条件があるということですね。まあ、今この The Light of Eternal Agape というですね、名前に変わりましたけども、このフィラデルフィア教会として召された教会として、その教会がですね、その特に景挙に預かるわけでも、全ての人が景挙に預かるということはないんです。賜物とかですね、そういう ちんとした神様がですね、この語られていることに従って歩みをしていかないとですね、結構これ引き上げられていかないんです。で、あるものは引き上げられていく、あるものは地上に残ってですね、大観覧時代というですね、反キリストのですね、そういうこの迫害と困難とですね、そういう状況の中にですね、そして、置かれていく、もう廃教か殉教ですね。で、自分はクリスチャンであるならば殉教していく。で、この666というですね、数字があるわけですけども、それをですね、非常に、まあ、押されたり、まあ、そういうものをですね、なされていくとですね、永遠のこの神の国にですね、本当に、引き上げられていかないということが起こって、もうその時はもう殉教していくということです。もう本当に神様、あなたを信じます。あなたを本当に十字架を信じてですね、復活したイエス様を信じて、そして最終的には殉教して、この神様のところにですね、まあ、帰っていくわけですね。そういう時代がこれからですね、本当にこう近づいてきているということですね。で、まあ、前半のですね、17、18はですね、今もこう成就しているわけですけども、この18節、19、20ですね、また私は上は天に不思議な技を示し、下は死に死を示す、それは人々立ち上る煙である、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる。イエス様の再臨される前にはですね、そういう事柄が起こっていく。で、ここではですね、動画の中でも語れたような事柄がこれから起こっていく。そしてこの主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となるという。太陽はですね、闇となる、暗くなる。そして、月とかですね、星などもですね、やはりこの輝きがですね、なくなっていく。まあ、3分の1はですね、月とか星がですね、本当にこの天からですね、地に落ちてくるということでですね、書かれているんですね。で、聖書を通して私たちは、これからの時代がですね、どういう時代の中に歩んでいかなきゃならないかということですね、よりですね、皆さん備えていかないとですね、これから自分はこういう世界、どういう生き方をですね、まあ、するかによってもはっきりとですね、受けるものというのはですね、変わってくるわけですね。で、神様は皆さんをですね、このリバイバルの器として召しておられる。週末ですね、特にこれから観覧時代の中をですね、生きていかなきゃいけない、箱屋の中をですね、生きていかなきゃいけない、自分はクリスチャンであることをですね、公にですね、表していかなきゃいけないということですね。その時にいろんなですね、迫害とか困難というのが起こってくるんですね。黙ってですね、自分がクリスチャンであることをですね、人に言い争わないでですね、相手はなりません。皆さん、ペテロはですね、イエス様は死んだことを、イエス様の弟子だったことをですね、弟子はですね、ペテロはですね、拒んだわけです。いや、3年近くですね、イエス様と共に宣教とか働きをしていく中でですね、ペテロはですね、イエス様のことをですね、知らない。私はこういう方と関わっていませんよとかですね、そういうことをですね、もう自分が危険な目に遭った時ですね、もう本当にイエス様のことをですね、裏切った。まあ、聖書の中を見るとですね、まあ、ペテロはそのようなですね、ことをですね、イエス様の十字架につけられる前にですね、したんですね。まあ、神様はその時ですね、ペテロですね、また私を、ニワトリがですね、なくて、三度私を知らないということですね。いや、そんなことありません。たとえ死でも、ということですね、ペテロは言ったんですけど、まあ、そういうですね、状況に置かれたらですね、ペテロは本当にですね、イエス様を裏切ったんですね。まあ、私たちはもう弱いものですから、ペテロと同じようなですね、ものなんです。しかし、私たちはですね、死の名を言う者は皆救われると。本当に最後の最後までイエス様を知り尽くしとしてですね、私たちはイエス様を求めていく。まだ神様を知らない人たちもですね、皆さんがですね、本当にこの伝道していく。やはり福音を聞かないとわからないです。こういう特別に特に キリスト教などのですね、ことを全ての人がですね、知ってるわけじゃないですよね。情報の時代でも、今インターネットとかですね、iPhone でいろんなことを調べたりすることができますけど、やはり実際的に、このクリスチャンがですね、皆さんの親族、家族というのは皆さんが一番近いんですから、一番近いところにいる人たちがですね、語っていかなきゃいけないですね。ですね、時が良くてもですね、この語りなさいというですね、語る者がいなければどうして聞くことができるでしょうですね。語る者がいなかったら聞くことができない。何でもそうですよね。仕事でも何でもそうですよ。教えてもらわなかったら仕事でも何でもできないですよね。まあ私の娘もですね、自動車学校で約2ヶ月間ですね、教習所でお金をですね、払って、そういう人教えてもらう。そういう人を怒られながらですね、いろいろと注意されながらですね、やり続けていた。大変だと言ってですね、諦めたらですね、免許証も乗れないし、車も乗れない。しかし、その中でですね、やはり教えられたことを聞き従って、そして、まあ、免許証ももらえるわけですね。で私たちも、人は聞かないわ、それは神様の領域となるんです。で、私たちが、そういう、まだ信じていない人にはですね、聖書はこのように語っていますということをですね、語っていく。もう語れば私たちの責任はないんです。あとは聞く側の責任だからですね。自分が語って救われなきゃいけないとかいう思う必要はないんです。私たちがですね、あるものを用いていく。新聞とか月刊誌ですね、最近非常に月刊誌などもですね、内容は良い月刊誌ですね。そしてまたいろいろ証が出ています。また先週いろいろなですね、東京の第7礼拝を聞いたとかですね、なんかこう、演習家なんかのですね、目の悪い方がですね、見えない方がですね、癒されて、そして左目がですね、どんどん見えるようになるということですね。そして右目よりも見えるようになったということをですね、証しされていましたけど、やはりそういうですね、皆さんがそういう情報を聞いたならば、癒しにおいてもですね、こういうことが起こってますよと、また本当にですね、そういうことを伝えていく。もう今はですね、病気というのはですね、さまざまな病気がありますよ。がんにおいても何においてもそうですね。もうがんにおいてもですね、普通たまげることはないですね。私なんか入院してるときですね、みんながん患者ですね。入院してくる人もですね、若い方も、年代の方もですね、いろんな方々がですね、がんでですね、入院していろんな人たちとですね、お話ししたことがあるんですけど、みんなはですね、まさか自分はがんになるとは思わなかったときですね、共通することはこれですよ、ね。まさか自分はがんになるとは思わなかったですね。まあそういうことで病気がですね、まあそういうことで、まあですね、起こってくるわけで、まあそれはずっとですね、急になったわけじゃなくて、そういうがんになるものはですね、何年か前ぐらいからですね、蓄積されていたんですね。特に私は去年白馬行く前にですね、帯状疱疹になったんですね。この右の顔の頭の上がですね、本当にこの痒くなったんです。普通は帯状疱疹はですね、1回はなるけど2回なるということはありえないようなこともですね、言われていましたけども、まあそのことが起こったのは7月だったんですね。で8月、9月の終わりですね。でまあ検査して、そういうことが発見されて、11月にですね、大学病院の方に行って、そして検査して、そして、検査入院などして、はっきりとですね、その細胞からですね、検査したら進行するのかなということですね。で、そういういろんなこう事柄がこう人生の中に起こったら、いろいろと、起こるわけですけれども、私たちは最終的にたとえ、どういう病気であったとしてもですね、神様の栄光がこう表されている、神のですね、で神様はそういういろんな中を通して人々をですね、癒しを通して人々を救う、主の御名を呼ぶ者は皆救われるとですね、ローマ書の中にもありますけど、神様を求める者は皆救われる、 神様は私を助けてくださいとですね、神様は本当に呼び求めてイエス様を救いしメシアとしてですね受け入れて礼拝していく者はですね救われていくんですね。この終わりの時というのはですね、多くの人たちをイエス様はですね救うためにですね、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となりつけ地に変わる、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。で、神様はこのリバイバルの中で人々を救うために三体の働き、映像、インターネット、AI とか様々なものを通して人々にその情報を流し、また人々がそれを聞くことによって神様がおられる、またその病気を通して癒されることを通してイエス様をですね信じて教会へ行く人たちがですね今癒しを通していろいろな教会にですね、特に中部地方の方ではですねそういう人たちがですねどんどん送ってきているんですね。第7礼拝の中でも明かしされていましたけど、そういう技がですねこれから起こっていくことですね覚えて、私たちもですね特に皆さんにですね、この親族においてはですね恐れることなく語ったり癒しの祈りですね、癒しの祈りというのもやはり信仰がいるんですね。でこう祈ってですね神様の技です。祈られると神の力というのがですね表されてくるんですね。私も何度もですね妻とか娘にですね本当にこの祈ってもらった時にですね本当にこの痛みがですね本当にある時から消えたり、またですね体がですね今日は非常に今までなくですね礼拝もですね立ったり、準備したりですね、これは、先週までは私はあまりこう準備とかこの机とかですね椅子を運んだりとかあまりしなかったんですけど、今日はですね体もですね自分では本当にですね体がだいぶ変わってきているな、癒されているなということですね、日々ですねそれがですね分かるようになってきたんですね。本当に自分の体が良くなってきている、以前はあったらですね立ったらですね立ちくらみしてですねきつくてですね横になっていたんですけど、神様はですね本当に祈りによって癒してくださってですね生活の中でですね本当にこう一歩一歩ですね、この変わってきているということをですね、この体験していくわけなんですね。で、神様はこれからリバイバル始末ですね、私たちの使命というのはこの終わりの時代の使命ですから、このためにですね祈り戦ってですね神様の栄光が話されていく、人々が救われていく、人々が癒されてですね神様を知ることができるようにですね歩みをしていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天のお父様、御言葉を持って私たちを見てください。この御言葉を通し、御言の御言を通して御言の日、私たちすべての肉のある者に我が霊を吸うとありますけど、どうぞ若者の幻を見、同時の夢を見、それと私のしもべ、はした目にも私の霊を吸うとありますけど、さらにこの終わりの時代に向かって神様の予言の言葉がどんどん成就し、働きが荒らされていくように私たちを用いてくださり、この教会を通し主の技を荒らしてくださいますようにとします。それではですね、一人一人ご自分の病、自分がですねどういうこの病気、精神的な病気になっているかという、これを神様にですね祈っていただきたいと思います。その前に悔い改めてですね祈りたいと思います。天のお父様、どうぞ今あなたがおられればこのところに深く臨んでください。イエス様の本当に贖いの恵みを豊かにあらし、あなたの十字架の血潮の恵み、砕いた打ち砕かされた血によって癒されたとあります。人々の今体に触れ、精神に触れ、肉体の病んでいるところに神の力と技をなし、死の栄光を表してください。イエスキリストの名によって人々のこの肉体の病の霊を、人々の体からその病を完全にこの消えていけ、イエスキリストの名によってその病を完全に払われされ、人々の体と精神にキリストの名によって癒しを宣言する。私は主、あなたを癒す。キリストの名によって人々の体と精神に慢性的な病を完全に癒されるよ。がんの病をイエスの名によって間違えし、完全に打ち砕く。この尿管後部がんはじめリンパのがんを完全に出ていけ、消えていけ。胃のがんを完全に消えていけ。私は主、あなたを癒す。人々のこの慢性的な 病気を完全に癒されよ、骨の病を、またに、この目の病を、またこの喉の病を完全に消えていけ、私は主あなたを癒す。神様は人々の体と精神に癒しを宣言する。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。主はどうぞ触れてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それぞれお立ちください。ハレルヤサービスでいきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。